青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凜です。ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで48万人以上の人材教育に携わってきた青木さんと、どのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。さて今回は番組にお寄せいただいたメッセージをご紹介していきたいと思います。青木さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。今回一人会ということで、ね、
そうですね、
ちょっとワクワクと頑張ります。
はい、青木さんにたくさんお話を伺います。
はい、
お願いいたします。青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
ここで番組からのお知らせです。1月1日に発生した令和6年能登半島地震により被害に遭われた方々を支援するため、ラジオ日本では災害義援金へのご協力を呼びかけています。お寄せいただきました義援金は日本赤十字社を通じ義援金配分委員会を経て被災地へ分配されます。皆様の温かいご支援をよろしくお願いいたします。義援金はゆうちょ銀行、三井住友銀行、三菱 UFJ 銀行、みずほ銀行でお振り込みができます。詳しくは日本赤十字社のホームページをご覧ください。そして青木さんが代表理事を務められている JPSA の方でも義援金の受付をされています。お受けした義援金は JPSA 金沢支部を通して被災されている JPSA 会員への義援金としての寄付、状況により災害の復旧や支援活動に全額使わせていただきます。詳しくは一般財団法人日本プロスピーカー協会のホームページをご覧ください。皆様からのご支援をお待ちしています。
よろしくお願いいたします。青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術をお送りしています。今回は番組にお寄せいただいたメッセージをご紹介していきます。まずはじめに東京都つむりんさんからいただきました。お金を稼ぐことも大切ですが、使い方が下手という概念があることを聞きました。お金を使うのにうまいとか下手があることに驚きましたが、青木さんはお金の上手な使い方って何だと思いますか？すでに実践されていることがあれば教えていただきたいですといただきました。
はい、
はい、
一般的によく言われるのは生き金を使いなさいって言いますよね。生き金か死に金かという表現をよく使うんですけれども、はい、お金の使い方には3通りしかないんですよ。一つは投資ですね。二つ目は浪費です。三つ目は消費なんですよ。
はい、
で、投資というのは例えば教育が一番良い例ですけれども、教育というのは決して浪費でもその消費でもないんですね。教育というのは未来に対するその未来に必ず返ってくるものですから、これは投資になるんですよね。まあ、それからどうでしょう、良い人脈を作るとか人との良い人間関係を作るために使うお金、
はい、
これもやはり私は投資だと思うんです。でももし仮にどうでしょう、賭け事をして、例えば、まあ、競馬だとか、その時に賭け事をして自分がコントロールできないものにお金を使うっていうのは娯楽ですからね、悪いことではないんですけれども、でもこれはやっぱりどちらかというと一つ間違うと予算をちゃんと取った上でやる分にはいいんだけど、予算を超えてしまって熱くなってお金を使ってしまうとなると、これは浪費になってしまいます。で、消費というのは 例えば衣食住の中で、食べ物を食べる、そのそれはやはり消費ですよね、これはね。だから無駄なお金ではないわけで、生活必要経費というふうに考えてもいいんですけど、まあ、ですからこのお金の使い方っていうのは今3通り言いましたけれども、私は時間とお金というのはできる限り投資に回すというか、投資になるそのお金の使い方を選んできたと思います。
青木さんはじゃあ投資に、
比較的投資、
自己投資の部分でいうとどんなことをされてきましたか？
はい、まあ私はともかく農業開発にものすごく投資をしてきましたよね。実はあの今年、まあ、60代の後半なんですけれども、あの事業創造大学にですね、私実は入学しましてね、で2年間でね、私ね、ともかく目指すはね、首席です。
も
う一生懸命勉強してです、
はい、
ですがこれは投資なんですよ。あとは、まあ、私には2人の子がいますけれども、2人の子供に対する教育費はもうこれ青天井、いくらお金使ってもいいと、
はい、
ですからロシア、まあ、今もちょっとあの戦争がね起こってしまいましたけれども、はい、イスラエルだとかロシアだとかいろんな国に行ってみたいっていう時には行っておいで、これは生前贈与みたいにしてどんどん投資をしましたよね。決してそれは無駄なお金ではない、彼らの経験として、
はい、
まあ、海外にもちろん留学もさせましたし、それはやっぱり投資ですよね、
はい、少しでも自分の知見を広げられると思ったら
投資、
それは投資に、
投資です。
だから旅行に行くのも
投資ですね。はい、旅行はもう全然浪費ではないです、はい、投資です。
それも
教養を高めることも全部投資です。
確かに、だから映画を見ることとかも、
うん、映画は微妙
映画微妙、
その内容によるんじゃないですか
なるほど、うん、そうなんですね、
はい、
あ、
やっぱりでも、はい、啓発される、ね、ものは投資かもしれませんよね。
うん、
笑ってしまうけど、やっぱり日本テレビのね、
はい、
作ったそのキングダムね、これ私ものすごいね、大将軍になるぞ、
はい、
わらべ真の生き方にはすごい啓発されてるんで、
あ、じゃあ
これは投資じゃないかな、
投資かもしれないなるほど、なんか少しでも自分のためになることがあれば、は
い、うん、まあ、ちょっと無理があるけど投資だっていうふうに考えていいのかな
そうですね、うん、私もアナウンサーの仕事に行きそうなので、
はい、そうですね、いいじゃないですかね
はい、はい、続いてまいりましょう。神奈川県のラムーンさんからいただきました。28歳男性の方です。青木さんに質問です。会社の方針と自分の考えが違う場合はどう振る舞うべきでしょうか。自分の考えが正しいとは思いませんが、自分が違うと思っていることに力を尽くすことに疑問も感じています。かといって自分の考えを通すほどの決定権も持っていません。アドバイスをお願いしますとのことです。
あのそもそもね、まず企業人になったわけですけれども、その会社をなぜ選んだのかっていうことですよね。その会社が社会性があって、やっぱり世のため人のためになる事業を営んでるんであれば、その会社を選んだ以上は覚悟を決めて、その会社の社会性というか世のため人のためになる仕事に専念をする、それがやっぱりまず基本的には誠実さだと思うんですよね。ただもし仮にその会社が反社会的な何かこうものにちょっと携わっているとか、それから、まあ、ブラック企業と仮に言われるような会社であるならば、さっさと転職した方がいいと思います。努力よりも正しい選択を優先する。ただそれが一般的にまともな仕事だと、まあそれ思い込みだけじゃなくてですよ、周りから見てもちゃんとそういうしっかりとした事業を営んでるんであれば、会社の方針には基本的には従う必要がありますよね。ただその会社の方針が例えば押し売りみたいな方針だとか、それから、まあ勝ち負けのような相手を任して利益をむさぶるような、そういう方針であればちゃんと自分の考えは述べた方がいいと。そして本音本心でストレートにちゃんと上司にも話をして、やっぱり納得をして働くっていうことは、それは 双方勝利というか、会社にとってもご本人にとってもお互い勝つことになると思います、
はい、
やっぱり、まあ、ウィン・ルーズ、ルーズ・ウィンと勝ち負け負け勝ちのね関係というのは本来望ましいことではないので、お互いがやっぱり双方勝利、ウィン・ウィンになるような、もっと言うとお客さんも見れるとトリプルウィンになるような仕事の進め方が大切じゃないかなと率直に私は思いますけど。
なるほど。じゃあこの方がおっしゃるように、はい、決定権があるないはあまり関係ない
ですか？うん、大体やはりそれはね、なんだろう、まず本質的に自分の人生の目的というものは、はい、まあ、幸せになることですから、事業の目的も事業活動を通して縁ある人を幸せにすることですから、自分の仕事が人の人生の質を高めることであるならば、私は基本的にはその会社の方針に従って、みんなで力を合わせてその目的を遂げていくことの方が大切じゃないかなと思いますけどね。
それもまたある意味一つの意見ですもんね。
そうですよね。
それが集まって、
うん、あとは誠実に本音本心を相手に伝えるっていうことも大事なんじゃないでしょうか。うん、そしてやっぱりこう独りよがりにならずにね、みんなの意見もよく聞きながら、もし自分の言ってることが自己中心的な自分軸で言ってることであるならば、すいませんでしたと、ちょっと思い違いをしてたようです、ちゃんと会社の方針に従ってこれから頑張りますと言えばいいし、もし仮に会社の方針がともかくお客様を任せてもいいから目先の利益を上げろというようなことを言ってるんであれば、誠に申し訳ないんですけれども、私は自分の考えとしてはそういうことはちょっと疑問を感じますと。やっぱお客様が喜んでいただいた上で自分の未来があると思うので、そのことをもう少し詳しくお話しいただけませんかと。でやっぱり納得がいったら従うということでいいんじゃないでしょうかね。
でそこで、あ、それでも分かり合えないなと思ったら、
うん、選択の自由があるんだと思います。
その先を考える。
はい、
なるほど、
う
ん、
はい、
そして続いてです。京都府カンガルーポッケさん、39歳男性の方ですね。新年を迎えて今年の目標を何か立てなきゃと思っているのですが、うん、目標はどこまで具体的に立てるものでしょうか。漠然としていてもいいのでしょうか。成功する目標の立て方を教えてください。教えていただきたいです。
はい、まあ、シンプルにね、まずね、はい、白い紙を用意してください、
はい、
そしてペンを用意してください、はい、そしてね、まずね100個ね、自分の今年やりたいこと、ともかくねシンプルにやりたいことをバーッと書き出してみてください。
100個、
うん、まあそれが途中で70個ぐらいで息切れするかもしれないし、はい、個数に別に100にこだわるわけじゃないんですよ、ただできる限りたくさん書いてみる。で書いたらその中で見てですね、本当に自分がしたいものに丸をつけてみてください。でさらにその中で丸をつけたものの中で、これは今年やってみたいなと思ったことの中で優先順位を、どれが一番やりたいのかに1番、次は2番、次3番、次4番、次5番というふうに順位付けをしたらいいです。そして次はスケジュール表を持ってきて、
はい、
これはいつできるだろうか、いつやるのか、でそこに今度はスケジュール表に書き込めばいいです。であとは誰とやるかとか、ね、そこで必要なことはいくらお金が必要なんだろうか、うん、こう具体的に書き出してみる。そうやって全体1回整理してみる、まあ、2時間ぐらいあればそれできますから。そしてそれをよく見ながら、うん、これで納得いく1年が遅れるかなと思ったら、あとは実行だけですね。
あ、なるほど、
はい、
じゃあパッと浮かんだものをとりあえず書いてみる、
書くっていうことですね。
それは仕事に関することだけでなく、
なくてプライベートでも何でも
いい、あれ食べたいとかここ行きたいとか、はい、そういったものでも、
うん、そうですね、まあ、もうちょっと具体的に言うとですね、はい、健康に関すること、人間関係に関すること、お仕事に関すること、
はい、
それからお金、蓄財に関すること、それから遊びに関すること、この5つの領域で書き出してみると良いと思います。
あ、
まあ、ちょっと だんだんこう言っていくと複雑になってしまうので、はい、さっき言ったのが一番簡単なやり方ですけどね。
じゃあ書き出してみて、そこから分類するっていうのも、
そうですね、
かもしれないですね、
はい、だからまずはね、それをやるんだけれども、もうちょっと具体的に言うと時間軸を入れる。そう、これは長期的だなと、はい、1年からだいたい、まあ今年1年だったら短期的なもの、だいたい5年以内だったら中期的なもの、10年ぐらいかかるものは長期的なものって言って、長中短というふうに漢字を頭につけると良いかもしれませんよね。
文字にしたらだんだん見えてくるものもありますよね。そうそうそうそう、きっと、
うん、そうだと思いますよ、うん、
ちょっとまだ目標を立ててないので、私も
やってみて、
カンガルーポッケさんと一緒に考えたいと思います、
はい、思考は現実化します。
はい、さあ続いてです。愛知県のコメルさん、質問がありお便りさせていただきました。損して得取れとよく聞きますが、青木さんがただでもこれには力を入れて取り組んだ方がいいって思うことは何でしょうか。人脈作りや自己投資などいろいろあるかと思いますが、青木さんの考えを教えてくださいといただきました。
はい、まあ僕ね、本当にあの自分の人生考えてみたときに、
はい、
おそらく私の一番の特徴はあんまり損か得かで考えないってことなんです。
そもそも
そもそも、
はい、
本当にこれは何だろう、相手に喜んでもらえるかどうか、これは本音本心で、基本的には喜んでもらうことをすることが好きですね。でもこれ喜んでもらうことをするってね、目先で言うと損なことが多いんですよ。だからまあこれもうちょっと違う表現をすると、人間ってね、やっぱりこう損か得かっていうと、あえて損なことって誰もしたくないんですよ。そうするとね、まあ利己的な、目先の得を追うっていうことは利己的に見えるじゃないですか。じゃあ利己か利他かっていう言葉でよく表すんですけど、まあ私はね、人間というのは基本的には自分の命を守ろうとして生きてるわけですから、利己的なことは決して悪くはない。ただしそこで賢く生きるのは、その狭い意味での教義の利己主義なのか、公義、広い意味での利己主義なのか。例えば大谷翔平さん、素晴らしい成功者ですよね。契約金も1000億なんていうね、すごい経済的にも豊かさを手にしてるけれども、じゃああの人はどうなんでしょう。日本に与えた影響や、日本人として、まさに日本人のなんだろうな、もう代表的な一つのこう尊敬すべき人になってると思うんですけど、利他的にな思いで野球やってるかってことですよね。そうじゃないと思いますよ。野球が好きで自分の夢の実現のためにやってるんだと思うんですよ。ただその野球に対する取り組みが、まずこの野球っていうのが社会性があるってことですよね。そして多くの人たちがそこにやっぱりこう彼の取り組んでる姿勢や生き様に共感をしている、うん、そして結果得られたお金を、お金にこだわらずに、例えば6万個でしたっけ、
あのグローブ、
はい、ね、小学生に配布したりして、そしてみんなに野球をもっと好きになってほしい、これリタじゃないですか、
はい、
でも結果リタなんだけれども、もともとあの人が野球が全然できない人だったら、はい、そんなことできないですよ、
はい、
だから自分のために頑張って得たものをどう周りに還元するかっていうことですよね、うん、だから損して得取れっていうけど、あの方もやっぱりそういう意味では、
はい、
まあ例えば最初にエンジェルスを選んだこと、最初からヤンキースを選ばなかったこと、ある意味では自分の本音本心に正直に選んだんだと思うんですけど、決して目先の損得じゃなくて、自分のポリシーを通せる、二刀流を通せる球団を選ぶとか、やっぱり本質的、長期的、客観的に見て意思決定したことが、長い目で見て結果的にみんなにとっても、本人にとってももう本当に良いことになってる、そして親孝行にもなってるし、ね、私あの恩師の佐々木洋監督とは友人ですけども、佐々木さんにとってもいいことだし、みんなにとっていいじゃないです か、
はい、
か大谷さんのこと嫌いな人一人もいないと思いますよ。 だこういう考え方なんじゃないかなと思いますね、
うん、いきなり利他的っていう考え方をするとなかなか
無理がある。
自分のことでいっぱいいっぱいですもんね。
そう、特定の何か宗教、信仰を持ってる人なら別だけど、一般の人はちょっと無理があります。
なるほど、
うん、だから、はい、まああえてちょっと言うと夢よりも志の方が利他に近いですよね、うん、志の方は社会性ですから。でも大谷さんは志を持って野球やってるというよりもやっぱり夢じゃないですか、
はい、
だから最初は夢なんだと思うんですよ。それがだんだん志に昇華していく。私も今東京商工会議所の議員になったり、まあ、大学も3つの大学の客員教授を務めたり、いろんなことやってるんですけど、じゃあ最初からそんなことを考えたかって言ったら、はい、最初はもうマネーとメダルですもん。いや本当もう超利己的にセールスのことしか考えてませんでした。そしてセールスマネージャーになって、はい、今度はメンバーを勝たすことが自分のプラスにもなる。でだんだんキャリアを積んでいって年齢とともに成熟してきて、まさに知る分かる行うできる分かち合う、最後は分かち合いのステージに入ったわけですよ。能力開発の5段階って私が作った5段階があるんですけど、一番最初のステージは知るというレベル、次は行うというレベル、ね、やっぱり知る、まあ、知る分かる行うがあってできるがあって、そして分かち合うなので、
はい、
知る分かるというのはまず知識のレベルですけど、次のその行うできるもまだ利己ですよね。これ自分の世界じゃないですか。最後は利他の分かち合うなんだけど、いきなりはポンとは飛べないってことですよ。
私まだ27歳なんですけど、まあ、大谷選手みたいな方も、ね、うん、いらっしゃるから、
はい、
まあ、スピードは人それぞれだと思うんですけど、青木さんはどのくらいまでが利己的でしたか？
僕、
はい、いつぐらいから利他的になられましたか？
これ、ね、いい質問した。今もね、利己とね、利他とね、共存してますね。
あ、そうなんですね、
はい、やっぱり自分の中にね、これは利他、全部利他、これは全部利己ってないです。いつも利己と利他が共存してます、
は
い、でも結果的に損して得取れ、
はい、
要するに人のためと思ってやったことが回り回って自分に返ってくるじゃないですか。例えば私で言うと経営者ですよね。社員を物心両面豊かな人生に導いてあげたいと思って本気で社員教育をしたり、本気で社員に対して考え方や知識や技術技能を高めようとやるけど、それは結果的に会社の力になってるじゃないですか。そして高収益企業になってるわけですよね、
はい、
でまたね、うちの場合は税引き後利益の3割は社員に分配するんですよ。3割は未来のための内部留保する、3割は配当、1割は社会還元なんですよ。でもこれもね、どうでしょうね、社員を豊かにしたいと思って一生懸命頑張って能力開発をするけれど、結果的にでも私は資本家でもありますので、結局自分にも配当としてちゃんと返ってきてますよね、
はい、
だこれ一体化してるっていうことなんです。
あ、なるほど。
そうなんです。
最初は利己的から入って共存、
うん、利己的から入るというよりも、はい、人間って本来利己的なんだと思うんですよ。
あ、
ただ賢い人は利己では終わらない、こういう表現の方がせっかくじゃないかな。
なんか今スーッと
来ました、
はい、腑に落ちるところが。
私あの息子がね、前にあのアメリカのね高校行って、はい、高校卒業して、実はあの私はボーディングスクール入れたので大学進んでくれるかと思ったら、彼高校卒業した時に、
はい、
お父さんちょっと相談があると、うん、僕は投資家になりたいんだって言うんです。
はい、
17歳の時に私の研修を受けたんで人生の目的に気づいちゃった。で彼は何て言ったかっていうと、はい、僕は一番大切なものは命だってことが分かった。命っていうのはお金だと。だからこの命イコールお金イコール時間だと。だからお父さんが言うように、命って生まれてから死ぬまでの時間のトータルなんだから、自分が一番大事なのはやっぱり働くってことは尊いけど、最初は自分はやっぱりお金を稼げる自分になりたい。
あ、
うん、だから大学にも進みたいと思ったんだけれど、 まずは独立したいんだけどいいかな、
あ言われちゃった。すごい。
で彼は今はもうねちゃんと会社2つ目のね会社経営してるんですけど、最初はね投資家になったんですよ。それですっごい勉強して、まあ、年収1000万ぐらい稼げるようになって、そしたら次何言ったかっていうと、よくよく考えたけど僕がこんなにいろんな人を紹介をしてもらったり力になってもらえてるのはパパが事業やってたからだと。だから自分が将来もし子供ができて、自分の子供にいろんな人脈を紹介したいと思ってても投資家だったらそうはならないかもしれないから、うん、やっぱり事業を始めるって言い出したんです。そして今事業をやってるんですよ。だから否定しなかったから、
はい、
あそうかってそうだよな、ね、そしてねもっと面白いこと、僕は人のためには最初は尽くせないって言ったんですよ、彼。そりゃだって高校出たばかり人に尽くせるっていう、ただちょっとこれはね変わり者ですよ逆に。それはそうだよねって、パパもそうだったよって、それは自分に正直に生きたらいいよ。である年齢になってからやっぱり自分でやっぱりこう事業やってみたいっていうふうにこう変わっていったわけですよね。だからなんだろう、まあうちの娘も起業してね、前にラジオに出てくれましたけど、今彼女も起業して頑張ってるけども、やっぱり元にあるものは自己実現欲求なんじゃないかなと思いますよ、うん、まあでも SDGs に関する仕事をしてるから結果地球環境に良い仕事をしてますよね。でもそれは彼女自身がやっぱりしたいことをしてることであって、うん、だから反社会的なことは絶対ダメだけど、
はい、
それ以外だったら何をしてもいいんじゃないかなと思いますね。
自分の思うまましたいことに正直に、
そうそう、自分に正直に生きたらいいと思う。若い時は未熟なんですよ。
今回もリスナーの皆さん、たくさんのメッセージいただきましてありがとうございました。ということでエンディングのお時間となりました。マキさん、まあ、いろいろ質問いただきましたが、今日の放送いかがでしたか？
いや、やっぱり楽しかったですね。まあ私も決して本当にね不完全な中に、最善改善を繰り返して精一杯よりよく生きていこうと思って努力して生きているのが現実です。人間とはそういうものです。ぜひリスナーの方にも頑張ってもらいたいなと思います、
はい、きっと伝わってると思います。そして番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージを送っていただける投稿フォームもございます。番組へのご感想、青木さんへの質問など何でも OK です。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、もしくはラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージを紹介させていただいた方には青木さんの書籍、経営者は人生理念作りから始めなさいをプレゼントいたします。たくさんのお便りお待ちしております。そしてメッセージを送ってくださった方には経営や目標達成に役立つ情報を送らせていただくこともございます。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。聞き逃した方、もう一度聞きたい方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凛と、
アチューメントグループ CEO の青木聡でした。皆さんいってらっしゃい。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術、この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。